鳩組ホームルーム。
鳩組ホームルーム出席を取ります。妙優さん、
はい。
そして私、日向大輔、はい。ということで、鳩組ホームルーム第38回目でございます。この鳩組ホームルームは、マジシャンでありインプロバイザーである私、日向大輔と、そして僧侶で看護師でいらっしゃいます玉置妙優さんが、いろいろな話題についてあれこれ取り上げながら、あっちゃこっちゃ話題が飛ぶ様を聞いて、ほほーふーんと考えにふけていただくかもしれない番組でございます。はい。で、
そうね。
そうなんですよ、うん。もう別に毎回バラバラのことを喋ってますし、うん、よく言ってる台本も一切ない。もう本当にまさに待機説法のような。
いやいやいやいやいや。
待機説法ってことじゃない？
おこがましい。
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 お釈迦様のやってたことほどではないです
よ。いやいや、そんなことです。
待機説法。まあ、待機キャストということで。
ねねね、そうそうそう。
その本当に、なんか出会った話題とか、その頃に思ってたことがふと、ポコッと浮かんできたら、それをただ広げていってるっていう感じの話ですけどね。
そうそうそう、うん、今日はあれでしょ、本のこと喋るんでしょ。
そうそう。で、そんな大げさな大きな話題ではないんですけど、前回確か、うん、はしごをかける話とか、うん、まあね、詳しくは前回参照ということで聞いていただければと思うんですけど、うん、あと本を読むことについて話で、うんうん、なんだっけな、そのほら少年ジャンプがどうこうって話をしたじゃないですか、うん、で今でも紙の本あるんだって妙優さんがおっしゃって、うん、確かに電車の中で少年ジャンプを広げて読んでる人って少なくなった気がするし、うん、でもこの間ね、僕電車乗ったら隣のおじさんがめっちゃ競馬新聞広げて、
あ、珍しい
ね、僕のプライベートゾーンまでガッと入ってきたから、なんかこれはこれで確かにな、ちょっとなって思ったんですけど、うん、まあ珍しくそういう方もいましたが、うん、あの紙の本と電子書籍ってね、どっちがいい、うん、いいというか、あの一長一短だと思っていて、うん、最近みんなもうデジタルでってなっちゃうんだけど、うん、逆に結構紙の本の良さも分かるようになってきたんですよね。というのも、うん、デジタルってもう全部画面に情報出てるから、うん、なんて言ったらいいかな、空間性がないんですよ、
うん、
紙の本って厚みで、で自分で触りながらだから、
う
ん、
そうね、
今このぐらいまで読んでるなとかいうことが実感しやすいし、あとなんかこの本の結構この辺のこの空間の何ミリ前のページの何センチぐらいのところに、
うん、
あんなこと書いてあったなっていう風に空間的に情報をちょっと配置してるような気もして、
わかる。
だから多分そのものとして情報ももちろん本の大事な要素なんだけど、物体として本を捉える、
そうなの
っていう感覚も多分ある気がしていて、
私絶対紙派、
うん、
本は無理。
わかりますよ、
デジタルのやつ、
うん、
いやで読んでてさ、多分あのデジタルの方にもアンダーライン引くとかいう
あ
れあるんだと思うんだけど、やっぱりこうちょっと書き込んだり、うん、あのくるっと引いて引いて線引いちゃったりとかっていう風にしながら読む、うん、癖がついちゃってるんだね。い
やでもそれこそが身体性ってことなんですよ。物に対して関わるときに身体性、
うんうん、
自分がまあ手を触れたりとか、うん、なんか書いて、で当然書いた線もね、うん、人間の書くもんだから、うん、言われたりしながらも、
そうそうそう、
そこに何か残していく、
うん、
っていうことが、まあ、関わり方としては結構印象には残りやすいと思うんですよね、
うんうん、やっぱり紙だね、
紙。まあまあ、だから時代的に、まあ、もちろんそれ
は
選択の問題なんで、あのデジタルだと検索しやすいとか、うん、コンパクトだとか、うん、いろんなメリットもあるんですよ、
うん、
それはそれで活かせばいいし、うん、代理手段としてどっちがもうそれこそ白黒思考じゃなくて、
うん、どっちも、そうね、どっちもね、
良さはあるんですけど、ただあの頭に残りやすいのはもしかするとやっぱり紙なのかなって僕も最近思ったりしますね、
うん
うん、
ただね、あのデジタルで読むのは苦手なんだけど、読んでもらうのはまた使ってる、オーディブルってやつ、
ああ
れはいいわ。
読み上げてもらう。
読み上げてもらうの。
はいはいはい、はい。
ものすごい。だから家事しながらとかでも、それから、寝るときにでも、もう本読んでくれるのよ。
なるほど。いいですね。
あれはいいよ。
僕ね、まだね、それ使ったことないんですけど。
いや、使ってみよう、オーディブル。
なんか急にくねくねして。
すごいいいよ。
ちょっとじゃあ、ぜひ。知人がですね、うん、声の仕事してる方がいて、
うんうん、
オーディブルの収録の仕事があってとか言ってて、あ、そうなんだ、みたいな。
でね、そこなのよ。
え？
そこなのよ。
どうしたの？
読み手にものすごく左右されるの。
はあ。
もうね、これはね、本の内容よりも大事。
そうなんだ。
うん。でね、すごい本いっぱいあるのよね。うん、で、ああ、これ聞いてみたいなっていう本ピックアップするじゃない。うん、で、ポチッとなするじゃない。うん、その読み手さんがね、こう引っかかる読み方、私にだよ、うん、他の方は別にね、うん、全世界的に引っかかる読み方じゃなくて、私が引っかかっちゃう読み方をなさる方もいらっしゃるわけよ、うん、そうするとね、もうね、全然入ってこないの。
それって選べないんですよね、まだ。
あ、選べない選べない、ね、もうその本はその方が読んでる、
うん、
だからこの人にこの本読んでもらいたいってできりゃいいけど、それはないわけよ。いや、そうするともう気になっちゃって気になっちゃって聞いてらんなくて、うん、もうその本自体を諦めるってことになるわけ。
へ
ー。で、逆になんか面白いのかなこれみたいな、なんかちょっと聞いてみようかななんて思うぐらいでかけたら、もうものすごく読み手がうまいわけよ、
はあ、
そうするともうその読み手に引っ張られて面白く聞いちゃうの。
なるほどね。
だからね、オーディブルはね、なんて言うんだろう、本そのものの、面白い面白くないとは違った位置にいる気がする、
うん
うん、だ自分で読むのとはまた違うよ。
そうですよね、
うん、読み手に左右される。
まあ、でも単純にやっぱり読んでもらう方がコスパはいいかも、うん、タイムパフォーマンスというか。
いや、それは本当そう。
字で読むって、一回字をまず目の中に入れて、うん、目の中に入れて目で見て、うん、それから脳内で、まあ、音声というかね、
う
ん、言葉に変わって、
そうね、
そう
ね、
でそれをまた理解して、そうね、でそれどういうことって、
うん、
結構実は人と話すときってそれがサラサラっとできてたりするんですよね、うん、人の声聞くって、
うんうんうん、
だからやっぱオーディブルの力ってすごいのかも。すごいよ。
だからね、読む、またね、読む本もあれで、なんていうのかな、こう今大さんが言ったみたいにね、自分でちゃんと考えなきゃいけないっていうものあるじゃない、うん、まあ、教科書的なものはダメかも、流れてっちゃうから、
うんうんうん、
でも小説とかそういう、なんていうの、まあ、あんまこう自分に感性としてさ、あ、音として浴びればいいみたいなものはすっごく適してる。
あ、何読んでるんですか、小説とか。
いうのが源氏物語とか。
ああ、すごい。
源氏物語もね、ものすごく面白くて。
え、それはその古語で読んでるんですか。古語というか、
一応古語、
古語日本、
うん、例えばさ、あ、どなたの作家さんの名前忘れちゃったけど、いろんな方が翻訳して
るじゃ
ん。寂聴さんもやったし、書かれてるじゃない、
はいはいはい、
それを読み手さんが読んでるんだけど、うん、ものすごい面白いよ。
そうなんだ、
うん、なんかね、あのツッコミどころ満載。
うん、まあ、源氏物語ってそういう話ですけど ね、おいおいおいみたいな。そ
う、自分で読んでる時ってさ、なんかしみじみしちゃうっていうかさ、うん、なんかこう想像がついてこないっていうか、うん、ところがあったのよ、
うん、
でもさ、今はもう自分で読まなくなって音だから、もう想像がさ、うん、思いっきりついていっちゃってさ、気持ち悪いなこの男の人みたいなこう、そばにいたら頭叩くわみたいな。
光源氏ですか。
そうだってさ、ちょっとねちょねちょ、まあいいや、おい、そんなことを言うところじゃない、うん、私的にはね、
はいはいはい、
なよっち、
あ、面白い、
なよっちみたいな。
なんですかね、だからその話から聞くだに、やっぱり活字になってるって、一種データが圧縮されて、こう、うん、個体になってるみたいな、カチッとなってて、
そうね、
でそれをお湯かけて
紐解かなきゃいけない、
自分の中で再現する作業って、やっぱ自分のフィルターも入ってくるんだけど、うん、音声で読まれるってある種も、うん、その読み手さんが語ってるっていう捉え方をするから違うんだ。
そう、ね、そう、面白いよ。
面白い、ね、
だから読み手さんが違って、源氏物語を、あの、いろんな書き手さんの、読み手さんの聞いたら印象違うもんね。
うん、
あとね、あの、あれはね、あと初期仏教のね、本とか読んでんだけど、
はいはいはい、
それは、あの、要はお釈迦様が言った言葉がいっぱい書いてある本なのね。
うんうんうん、
で、それをこう読んでるわけ。もうね、本当にね、あのね、笑う。
笑う？笑っちゃうんすか？
笑っちゃうなんて言ったら怒られちゃうけど、自分で読むと、これってどういうことなんだろうとか、もう深くさ、試作しようと思うから、自分自身の中で、
うんうん、
もう深く考えてさ、そうかみたいにさ、こうカチカチに読んでたけど、読んでもらって聞くとプププっていう、なんかそんなこと言うてはるのみたいな、
うんうんうん、
そんな感じの面白さ、新鮮さがある。
なんだ、不思議ですね。だって読んでるだけなのにね、うん、文字をただ声にしただけなのに、うん、なんかよくね、そのまあ、僕ビジネス交流会界隈とかにもよく顔を出して、いろんな経営者の方と話すんですけど、うん、その中でよく言うボイスチェンジっていうワードがよく出てくるんですよ。
ボイスチェンジ、
同じ内容を A さんが B さんに言っても、 B さんも A さんとの関係性によってあんま聞く身持ってくれないから、 C さんから B さんに言ってね、 同じ内容なんだけどっていうとスッと入ったりするとかがあって、だから何を言われるかより誰から言われるかって結構大事っていう話がある。
いや、むちゃくちゃ大事だよ。むちゃくちゃ大事だからさ、例えばそういうビジネス界隈にね、カリスマって言われる人がいると思うんだけど、うんうんうん、それはその人の言っていること内容がまあ、素晴らしいっていうのもあるだろうけれども、そうじゃなくてその人が言ってることが大事なのよ、
うん、
その人がものを言えば、もう内容は別にさ、ちいちいパッパでも、うん、うわーすごいなんてなるんだと思う、うん、だからもうその内容よりもその人の持ってる波動だね。
うん、だからお釈迦様が言葉を残して文字にしたものにもその波動は失われているわけじゃないですか、
うん、確かに
最低限の記録なんだけど、うんうん、それをね、うん、声にするっていうことって、まあ喋る人も責任重大ですけどね。
重大だよ。でもそうだね、そう考えてみるとさ、2000何百年500年くらい前かにさ、タイムマシンで行けてだよ、ね、お釈迦様が実際にさ、どんな声だったかもう想像もつかないけど、
うん、
発声されてお声でさ、うん、言ったのを聞いたらさ、もう痺れるだろうね、
うん、
なんかこうピーンってなって倒れるかもしれない
ね、本当に
それはお弟子さんがいっぱい行くわ。
誰が言うかね、
誰が言うかなんだよ。そういうのボイスチェンジって言うんだ。
そう、まあかっこよくそのビジネス界隈で言う人がいますけど、うん、ね、麦茶は茶色いっていう言葉を言ったとしても、
うんうん、
それをもしね、その2500年前にお釈迦様が、
うんうん、そうね、
麦茶は茶色いってボソッと言った時に、
もうその後ろに宇宙広がるからね。
どういう意味なんだろう。
そうだよ、もう宇宙がバーンと広がるから。
そう、小学生でも言えるその麦茶は茶色いっていう言葉を小学生が言った場合は、うん、そうだね、以上で終わりのところ、
うん、そうだ、くだらないこと言ってないでご飯食べなさいなんて終わっちゃったりしてね。
どういう意図で言われたんだろうとか、何かを伝えようとしてるんだろうか、いろいろこっちはね、その波動から
全くその通り
ね。
でもね、そこにその麦茶は茶色いに乗ってくるのが、そのお釈迦様の悟ったという事実なんだよ、
うん、
その人が持ってるものね、ひけらかさなくても持ってるものが自然に乗るわけよ、言葉に。
ほう、
それでもって私たちに伝わってくんのよ。だ、やっぱり自分を高めるってことだね、
結局ね。
結局ね、うん、何を言っても内容ではないの、何をどう言おうかじゃなくて、その前に自分を高めなさいよということよ。
いや、なんかね、波動とかね、そのカリスマ性とか、うん、ちょっと漠然としてるじゃないですか、うん、だけど確かに誰から言われるかで変わるってこと世の中いっぱいあるから。
ある。
だからね、具体的にじゃあ何をしたらいいんですかって言われたら、まあね、日々経験を積みながらいろいろものを考えながらっていうことしかないんだと思うんですけど、
うん、
ね。
でも私本当波動ってあるあ、でも前さ波動の話してくれて、
あ、なんかしたかも、
うん、それで、あ、分かったや、そうだよなんて私勝手に分かってたよね。
何でしたっけあれ、
うん、でもこうやって忘れる、
波動と粒子の話、
そうそうそうあの時にやっぱそうだよねとか言って、
あれじゃないですか、波動でもあるし粒子でもあるみたいな、光は波動っぽく振る舞う時もあるし、
うん、そうそうそうで、周りにいるって言ったこと、だから電子っていうのがあるんじゃなくて、
はいはいはいはい、
周りをになんか
そう、
うん、いそうなところ、
そうなんです
よ、言うんだよっていう、
そうなんですよ、そうなんですよ。でもそれなんかね、もう今はみんな物理とか科学やってる人はうんうんって当たり前に受け入れてるんだけど、うん、当時はね、やっぱり最初はそれこそお釈迦様も死んだら生き物どこ行くんだろうって観察して、
うん、
で死んだらなんかちっちゃな粒になってあちこちに飛び散っていってまた宇宙に帰っていくんだな、ふーんって観察してたってことらしいんだけど、だから科学者もみんなこう物っていうのは硬い粒の集まりで、その粒を細かく分けて、これ以上分けられないのを原子っていうんだよ、
うんうん、
で原子も実は後からさらに電子があって、
うん、
陽子中性子があってって分かったっていうことらしいんだけど、でもそれもみんな粒だからいつどこにあるってはっきり分かってるもんでしょ、
うん、
ってみんな言ってたんだけど、うん、いやそうでもないらしいよみたいな、
うん、
電子はどっかにはあるよね、まあ宇宙全体のどっかにねみたいな、
うん、
そんなふわっとした、でもその方が説明できるねみたいな、
ね、いや本当そう。だから私たちも今こうやってあるみたいに見えるけど、うん、その元々がそういうものの集合体なわけだから、
そうですよ、
うん、だからその人の周りに、うん、だよねっていうようなもの、いわゆるそれをオーラとか波動とか言うのかもしれない、うん、それがあるのをあってしかるべきなんだなって思う、
うんうんうん
うん、その人の持っているこの何かね、
うんうんうん
うん、
そう、
目に見えないもの、
なんか目に見えない なんか話がずれるようなんですけど、自分と他人の境目って何ってこともよく考えるんですよ。だって僕例えば今喋ってますけど、僕の体の7割は水分じゃないですか。でこの、目の中の涙とか、ね、体液とかの中の水って、1年前はどっか地球のとんでもないところにいて、
そうだよ、ね、
雲の中だったかもしれない、牛のおしっこだったかもしれないわけじゃないですか。だから確かに自分って何よみたいな。でまあ人はみんな自分を守ってね、自分他人を隔てて、私のとこ入ってこないでとか言うけど、そもそも境目って、
いやそうだよ。だからそんなこと言ったらさ、そのお水だけじゃなくて皮膚だってなんだってタンパク質とかでしょ。
そうですよ。
数年前はさ、草食べてた牛さんだったかもしれない。
そうですよ。だから分かんないですよね。
分かんないよね。
何を持って自分っていうのかっていうのって、
本当そこ
全然。だからそう思うとある種楽になる面もあって、なんかこうやって守り続けてね、壁を作ってって言ってるけど、どうせ地球の一部だろって、前もこんな話した気がするけど、もうね30何回目にもなってくるとだんだんこういう風に話が被ってくるんですけど、どうせ境目なんてあるようでないんだっていうところ、
質量の一つだからね。その時も質量の話になったんだよね。
そう、地球からポコってたまたま今分離してるだけの質量で、分離もしてないのかもしれない、
分離もしてないと思う、この空間の地球の中の、地球のレベルで言ったらさ、もうだって大気圏内にしかいられないんだもん。
そうですよ。表面に這いつくばってるだけの存在だし、
だからもう地球の重さの一つよ。
そうですね、
もしだから変わんないんだ、私っていう形がなくなっても、タンパク質はタンパク質でここの空間に存在し続ける、水は水で存在し続けるから変わんないのよ。
変わんないです
よ。形が変わっちゃうだけで。
だから妙憂さんが万が一、NASA にお願いして、私はもう宇宙葬してほしいと、宇宙の彼方に捨ててほしい遺骨とか全部って言ったらちょっと質量減るんですけど、
そうかね、大気圏外にね、
外にね
出せと。
大体の人はもう張り付いて死んだ瞬間にもうヒュッて地球にまた大気に張り付かされて、またどっかに循環して生まれ変わっていくってことですから、
そうだよね。
だからそれから何が言いたいかというと、そう思うと楽になりませんかっていう話ですね。
いや楽だよ。たまたま今この形でね、
そう
お目見えしてますけどね。
お目見えしてるだけですから、シャボン玉とか雲みたいなもんで、
本当そこだ。
なんかね、なんかバランスだと思うんですけどね。そこで自分という形はこうでありってアイデンティティを持って、自分の遺伝子はこうだから、こういう形を保って90年ぐらいは生きるよみたいなのもありつつ、でもどっかで失われるよねっていうところを両方知ってるってこと。
いやそこ、本当そこだと思う。だからうまくいっててね、いや例えばさ、今小学校とかさ中学校とかこれからさ、頑張って受験してね、いい大学行ってみたいな夢がある子にさ、いやいやいやあんたさなんて言ってもそれはかわいそうじゃない。だからそれで行けるときは行ったらいいよね、自分というアイデンティティを持ってさ。でもそれでさ壁に当たる時もあるじゃない、でその時にはいやちょっと待てよと、アイデンティティとか言ってたけどそうじゃなくて宇宙の一部じゃんっていうさ、いう考え方も持ってると良くない、でいい塩梅で自分でスイッチングしながらさ、超えていけばいい。
だから一個しかないっていうのがやっぱ危険というかね、やりづらくなってくるんだろうなと思いますね。で一個しかないってことは、その一個の考え方だけで全てを是か非かって言っちゃう白黒思考だから、
そうだね、
やっぱね今日電車ここに来る電車の中でしみじみと白黒思考が一番やっぱり人を苦しめるなって思いながら
深いね、電車に乗ってる時に。
いやそうだと思いますよ、本当に。
それはそうだ、
正しいか正しくないかとか合ってるか合ってないかっていうと、どっちでもないこともあるよね、で他の考え方から測ったら正解だよねとかでもいいし、
そう、人の人間関係でもそうだよね。好きか嫌いかとかさ、いい人か悪い人かってやっちゃうとさ、もうどうしようもないじゃない、人間なんてさ、もういいを合わせ持ってんだからさ。
そうですよ。
いい人のとこもあれば、いやとんでもないやつだっていうとこもあれば、好きなところもあれば、嫌いなところもあるじゃない、
そう、そういう、
そういうことだよね。
集合体が我々なわけですよね。そう、だからやっぱり妙憂さんは立場上ね、いわゆるこう聖人君子みたいに見られちゃうところが、いや勝手に見られて実際そうだってことじゃなくて
そうね、
そんな人はいない、分かってますよ、だけどそういうふうに勝手に見られちゃう時もあったりするから、ね、でもそんな人間、生身の人間である以上、
そう
まずそこを知ることからねスタートなのかなって思うし、苦しむ人って、私は聖人君子なのにとか、じゃなきゃいけないのにとか、
そう
っていうところがあるのかなって。
まあ、自分の陰陽だったら、自分の陰の部分、暗い部分に自分でダメ出しすることで苦しくなっちゃうのかもね。
そうですね、 うんうん、だからそこの部分のある種自分の陽陰陽両方受け入れるみたいなことをやっていくとね、少し風通し良くなるんじゃないかなという。本当そう
よ。よくみんなさ自己効力感が低いとか言うけどさ、私から言ったら自己効力感高すぎる人ばっかりだなって思うよ。本当に。
自己効力感高すぎ、
うん。うん。要はさ、あの自信がないんですとか言ってさ、うん、なんかうまいことね、仕事もうまくできないし、とか人間関係もうまくできないし、とか本当に私自分に OK 出せないんですっていうのを自己効力感低いって言うんだけど、
なるほど。
それは逆やでって思うよ。
ほう。
自己効力感高いねんあんたって、うん、なんでここで大阪弁になろうか、
あでもちょっとわかる、うん、自分がなんとかできるはずだっていうのが根本には信じられてるからできないんですっていう発言になるんですよね、
うん、だって本当に仕事がうまくできなくてってさ、うん、いやできないじゃんって最初から、うん、だから そう思ってちゃんと私仕事できないんだって分かってれば仕事できないんですって言わないから、
うんうんうん、
できないんだから、うん、でもできると思ってるから、うんうん、できない人あの上の人からお前もちょっとしっかりやれよとか言うとなんか変にねじくれて落ち込んだりするわけよ。
なるほどね、その裏返しだったんですね。
めちゃくちゃ高いと思うよ。
なるほどね、うん、ちょっとその話も深いんでまた次回おかずにできればとちょっと思ってはいるんですが、うん、そろそろお時間でございますので、
はい、
このポッドキャストで皆様からのお便りを募集しておりますので、あ、自分は自己効力感高いなって思った瞬間でもいいですし、どんなことでも、まあ、全く関係ない話題でも結構ですのでお寄せいただければと思っております。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。お聞きのアプリで番組のフォローとレビューをお願いいたします。概要欄にありますリンクからお便りやハト組ホームルームオンラインへの参加表明も受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は人生に花を咲かせるポッドキャスト番組をお届けするライフブルームドットファンがお送りいたしました。Listen to our podcast and let your life bloom.